100個も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。毎週ここラジオラビートのスタジオからお届けしていきます。中澤先生よろしくお願いします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine.
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ3月も、
はい、
もう真ん中になりまして、
早いもんでもう真ん中ですね。
真ん中になりましてっていうかもう黙っててもなってしまうんですが、
なっちゃった、
はい、もうね、もう来年度っていうか4月もすぐ目の前で、はい、スタートですし、
はい、
今日ちょうど入試も終わりましたので。
あ、そうか、今日終わったんですね、
はい、うわ、そうですね、まだね、後期試験とか大学生の高校生の子たちは残ってるんですけど、うん、とこもあるんですが、まあ、中学生の子たちはねこれで一旦合格を発表
を。おお、疲れ様でした皆様、はい、ね、先生方もお疲れ様でしたね。
いや、まあそうですね、だから、まあ、発表をねしっかり見届けるまではやはり僕らも気も抜けませんので。あ、
そうですね、ちょっとドキドキ
が、まあ、子供たちはもう 一気にあれじゃないですか、もう気分変えて
もう解き放たれて、
まあ、高校生の子たちもね、ちょうど本当に、前期の発表あってちょうど気分落ち着いた頃だと思うので。
そっか、
ちょうどですね。
おお、うん、そんな時期なんですね今。
そうですね、今日ね幸せなこととか幸せなね、
そうなんです、
出来事とかがテーマのようですが、
はい、
まあそういう意味で言うと今日はちょうどね高校3年生の子たちが、うん、出かけ、僕がちょっとこちら来る前に報告に来てくれて、
はい、
はい、まあ一人の子は第一志望で、
おお、よく頑張りました、はい、
東京行くんですけど、首都大学東京だったかな、とにかくそこ受かって第一志望で、
うん、
で行くっていうことで報告来てくれて、
はい、嬉しい。
まあちょうどたまたまねご兄弟で通ってるんでお兄ちゃんの方が受かったんで、
うん、
あとまた下の子も2年後なんてお母さんにお手紙もらったりしてたんですけど、
ね、あーそっか
でご挨拶いただ来てくれて、
うんうん、
でもう一人同級生の男の子で、
はい、
その子はちょうど名古屋外国に行くって言ってて、
はいはい、
で報告来てくれて、
うん、
まあそういう時はまあ終わってねありがとうございますなんて言っていただくと本当に幸せかな、
う
ん、
そうですね、もう先生冥利につきますね。
そうですね、なかなかね、やっぱりそういう、まあイメージはね、
うん、
あるじゃないですか、
うんうんうん、
塾報告来て合格っていう、
ね、はい、なんとなくあんな感じかなみたいな。
そうそうそう、うん、でも本当に実際来てもらうとね、
うん、
なかなか嬉しいし、まあ、高校生ぐらいになると来てくれやすいんで、
うん、
はい、まあ、中学生も来ますけど、
はい、
まあ、高校生の方がこうなんていうのかな、ちょっと落ち着いた感じでね、
あ、
中学生の方はイベントの一環感はちょっと強いのでやっぱりちょっとやっぱり雰囲気がね違います。やっぱり大学生になるということで下宿するのみたいな話とか、やっぱり次のことどうするみたいなね、
うん、
就職はどうとか、
うん、
まあ、一人の方が教員になりたいなんて言ってましたんでね、
は
い、自分と一緒で英語の道行きたいなんて言ったんで
嬉しい。
そうそう、だからそういう意味で言うと、
うん、
まあ面白い、
そうですね、
その幸せな瞬間かなと思います。
うん、いや、それは本当にこう先生として何か教えてる人じゃないと味わえない幸せですね。
そうですね、うん、まあ、よくねやっぱり一番そこは僕らは毎年やっぱりね合格不合格っていうか、
うん
うん、まあ、発表には立ち会わなきゃいけないので、
はい、
そうなんですよ。ただねやっぱりまあ、本人たちにもねよく言ってるんですけど、合格した方がもういいに決まってますし、
うん、
合格するためにやってるんですけど、うん、やっぱり入試ということを乗り越えた時の結果がまあ出ただけであって、
うんうんうん、
別にこれで全てが終わるわけでも始まるわけでもないし、
うん、
結局まあ通過点なんですけど、その一区切りとしてですね、
うん、
まあ、まずは一緒に一回人生がこうかけてですね、まあ、頑張る時っていうのが受験だと思いますので、
うん、
まあ、それをしたことが意味があって、
そうですよね、
はい、だからその後からっていうところもあると思うんですけど、まずはそれをやってお疲れ様というかですね、そうだからまあ、ね、そこのところで単純に、やっぱり落ちても受かってもやっぱり何かしら必ず得るものはあると思うんですので、うん、
ありますよね、
そうなんですね、うんうんうん、そこはすごく子どもたちにも前々からね言って、
うん、
まあ頑張るように言ってるんですけど、まあ、でも受かってきていただくのが一番
そ そうですね、それが一番、
まあ、それはほっとしますよね。
うーん、
はい、実際自分もね、まあ、中学の時はねそんなに、うん、失敗はないですけど、うんうん、やっぱ大学入試の時はやっぱりちょっと、まあ、若い頃なんであまり勉強してなくてですね、うん、やっぱり1年は浪人しましたので、
うん、
はい、やっぱりその時の経験はすごく貴重だったと思いますね。
お、
成績良くなかったんですよ。だけど落ちるなんて思ってもなかったんですよ。そういう発想がなかったんです。
おお、
だってあります、だって中学校で高校受験って大体受かりそうなとこ受けろって言うじゃないですか、
うん、そうですね。
なので同じノリで、まあ、行きたいとこ書いてみて受け行って、
うんうんうん、
まあその受からないって言われてても受からないって実感湧かないんですよ。
なんかそうですね、それがなんか選択肢というか、うん、うない感じはします。
でしょ、
うん、
落ちると分かるんですよね。でもそれ経験してないやつもいっぱいいるわけで
そうですよね、
うん、だからすごいそのなんていうのかな、不思議な感覚でした、
ね、
いや僕 今は笑い話で言いますけどね、僕本当にその落ちた時にまあショックっていうかあんまり実感湧いてなかったんですよ、
うん、
だから友達たちもみんな多分あんまり実感が湧いてないんですよね。で仲いい友達が電話をしてきて、
はい、
その頃は自宅の電話なんで、
はいはい、
なんでかけてきたかちょっと忘れちゃったんですが、うんうん、今から合格したからアパートを見に行くって言ってね、そのことは取材だったかな、なんか電話かけてきたんです、うんうん、
はい、
今思うとそんな落ちてるやつに何を、
確かに
と思いません、
そんな傷にしようね、
そうと思ったんだけど、多分向こうも何の悪いもなく、うん、日々の連絡見てイベントだから、うんうん、お前どうするみたいな感じだったんでしょうね、
うんうん、
で僕は今忘れてないんでちょっと多少ショックだったかもしれないけどそうだからそれぐらい、だからなんで俺とかけてきたのみたいな感じだったけど、
うん、
まだ実感がその時も湧いてなくてみたいなとこだったので、
はい、
やっぱ1年目ってなかなか湧かないんですよね。そのまま受かってしまえばもう合格で全然いいんですけど、
うんうん、
落ちて初めて分かることもあったので、終わってみれば1年こう浪人してもよかった、すごく人生的には良かったなって、
そうい
ろんなことが分かるからね、
はい、
だからまあ受かったら受かったでね、それはまっすぐ行った方がいいと思いますけれども
まあでもその本当に言われる通りで、そのどっちの選択してもやっぱ得られるものはあるので、私も同じような経験があるので、
はいはい、
いっぱい失敗しといてよかったな、そこで勉強できたことが本当後になって役に立ってることがたくさんあるので、
先のことって分かんないじゃないですか。
そうなんですよ、
今いる精一杯の選択すれば、
うん、
まあ、それは後で後悔とかっていうのはあるかもしれませんけど、
うんうん、
まあ、今できることを目いっぱいやるっていうのはすごく大事だと思いますし、
すごい大事、
今の知識で選択をねしていくっていうところで言うと、うん、10年後の自分がどうなってるかって分かんないですよね。
分かんないですね
だからまあ今できることをやるしかないのかななんて子供たちも言うんですけれど、
うん、そうです、まだ近いところからちゃんとやっていけば必ずその先もちゃんとなりますもんね、きっと、
うん、だけどまあいろんな方の思考の仕方があって、やっぱり目標を決めてやる方もいるし、
うんうん
う
ん、
そうやって例えば過去を振り返りながらやっていく方もいるし、いろんなタイプがいますんで、
うん、
まあ、塾に入る時もそうですよ、本当にいろんなパターンがあって、
うんうん、
この前もちょっと面白い話だと、まあ、受験に絡めて言うと、ずっと塾通ってたので、
はい、
まあ、親御さんが、まあ、高校行ったら自分で頑張れと言ったけど、
うん、
本人はむちゃくちゃ塾に来たかったんですよ。で塾に来たいために、要するに塾に来れるようにするために2年間ひたすら頑張って、
はい、
まあまあ学校学年でもう10倍以内とかですね、高校で、まあ、豊橋で言う豊橋東高校っていうところなんですけど、はい、まあまあレベル高いんですけど、
うん、
そこでずっと10倍以内なんですが、本人は、
はい、
勉強ができたいかじゃなくて塾に来るために頑張ってた。でやっと、
うんうん、
この3月に許可が出て、
はい、
行っていいよって言われたって言って喜んで飛んできて、
う
ん、やっと塾行っていいって言われたみたいな、
うん、
っていう子もいるぐらいなんで、だから考え方って本当いろいろなんですよ。
塾ってなんか最初の頃はもうなんかできれば行きたくないな、
その
学校お家以外で勉強かと思うけど、塾にすごい行きたいっていっぱい頑張った子もいるんですね。
そうそうなんです。まあもともとその子は、ね、今すごく成績いいんですけど、
はい、
小6の時に勉強分かんなくて泣いて泣いて困るって塾に入ったんで、でそこからすごい伸びてくれて、本当にいい成績ずっと取ってる、最後オール5じゃなかったかな、
おわすごい、
そういう子だったんですけど、
はい、
だから塾にこう来たかったんだけど、やっぱりそこは親御さんもね、なかなかバランス、
うんうんうん、
でそういうこともありますよね。だからすごいこう まあ何をモチベーションに頑張るかっていうと結果往来で結局志望校も高いところ受けれるようになってますし、だからなんかすごいそこって面白くないですか。
なんかいろんなルートがありますね。
そうですね、嫌で嫌でしょうがなくて来てみたらよくて続けてる子もいるし、あのね勉強させられると思って入ったけどいざやってみたらどんどん成績上がるから面白くて続けてるってパターンはまあまああります。でもやっぱり上がり続けることないからって言って、まあ、よくみんなに言うんですけど上がり続けたらマイナスになるから順位がマイナスになることはないじゃないですか。
あ、そっか、そうですね、
絶対どっかで横ばいになるんで、だからその上下動をねなるべく少なくしていこうなんて話をしてるんですけど、やっぱりあのそういういろんなことをいろんなタイミングで思いながら、こうまあ子どもたちと喋りながらね結果最終的にあの今日の発表みたいに報告みたいになってくれて、まあくれるといいなと思いながら。
ですね、でも私も確かに順位上がるとすごく嬉しかったなって今思い出して。
そうですよね、だからまあ、まあ勉強だけじゃないんですけど、やっぱりいろんなこと頑張っていくと、まあ、結果出ると嬉しいじゃないですか。
嬉しい、
まあ、僕らはそのお手伝いしてるだけなんで自分がやってるわけじゃないので、やっぱりお手伝いするなら、まあ、無理やりは後ろからドンって、背中を押すと危ないから、まあ要するに背中の押し方ってやっぱり優しく、まあ、力強く、ゆっくり押してあげるのが一番安定感あるんで、まあ、そんなイメージで。だってね、いきなりダーンとかしてる危ないでしょ、
倒れちゃいます。
押さなかったら倒れちゃうでしょ、だからそのいい感じで押すのが僕らの仕事かなって思ってはいるんで。
あったかい後ろからのパワー上がるんですね
そうですね、まあ、それを感じてくれてるとね、やっぱりこう、まあお互い幸せになれますし。
そうですよね、
幸せな瞬間も来るでしょうし、まあこれ大学行っても頑張ってくれるんじゃないかとね、
きっと今までのことを心に頑張って溜め込んでいいよね、
まあ、長い人生ね、本当に一時その頑張って見たことがとても影響を及ぼすこともありますしね。
ありますね、
ありますし、まあ本当にあと振り返ってみれば一瞬のような気もしますしね、実際まあどこでどういうふうに自分の人生に影響があるかって、振り返ってみないと分かりませんが、まずはまあ今できることを精一杯やっていただいて、頑張るのがいいのかなっていつも思ってるんですが、まあ来週かな、また合格発表もあるのでね、
まだまだ続きますね。
みんなが笑顔で来てくれるといいなとは思うんですがそうは言ってもね、みんなのやっぱり健闘祈ってるだけなんで、心配ですけどね。
ドキドキがまだ続きますね。
そうですね、まあまあドキドキしながら1週間過ごしたいと思います、
はい、また来週どんな状態だったかまた聞かせてください。はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。中澤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.
See you.